というわけで、アップルリオ第46回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今日もアップルリオをお聞きくださいまして、ありがとうございます。というわけでですね、約1ヶ月ぶりの配信ということでですね、1周年を迎えた直後から、パタリと止まってしまっていたわけなんですけども、ちょっとね、自分の身の回りとかでいろいろとありまして、で、まぁ、気持ちの整理をつけるための期間ということでですね、ちょっと1ヶ月ほどお休みをしていました。まぁ、とは言ってもですね、1ヶ月間何もしていなかったというわけではなくてですね、教材、今年の春にリリースしたわけなんですけども、それをですね、ASP に登録してですね、審査していただいたりとかしてて、ようやくね、その審査も通ったので、アフィリエイトできるようになったりということでですね、そういった準備をしたりですとか、あと7月はですね、僕自身が、まあ、7月生まれということもあってですね、なんかちょっと一つ企画をやってみようということでですね、メルマガと、あとちょっとね、ツイッターで、募集をしたんですけれども、まあ、ブログで今思ったような成果が出ないという方を対象にですね、無料診断をしますよという企画をですね、やっていました。で、かなりね、お申し込みの数があったので、まだお返事ができていない方もいらっしゃるので、その方はですね、もう少しお待ちいただきたいなといったところなんですけれども、その中でですね、共通していることがあったので、で、そこについてですね、今回はお話をしたいなというふうに思っております。で、それが何なのかというとですね、かなり数、見させていただいた中でですね、ロールモデルというものをですね、意外にそういったものを意識していないなというケースが多かったのでですね、ちょっとそこについて言及をしていきたいなと思います。で、ロールモデルって何なのっていうお話なんですけども、具体的な行動ですとか技術、あとは考え方とかですね、そういったものとかを、ね、模倣、学習をする対象となる人、まあ、いわゆるお手本となる人のことを指します。なんですけども、このロールモデルっていうのはですね、このウェブサイト、まあ、今回の場合ですブログですね。それでも同じように、やはり、取り入れて、で、自分自身がですね、そこから展開をしていくっていうことはやっぱり非常に重要になってくるわけなんですね。で、なぜそれが大切なのかというと、要はですね、我流のまま進めてしまうっていうケースが非常にやはり多かったというのがあります。で、まあ我流自体はですね、まあ悪いところ、いいところ、まあ両方あるわけなんですけども、まあそのデメリットの部分にフォーカスして言うとですね、結局のところ、自分が本来やるべきこと、あとは、こうやった方がより効果があるというところ、そういったものとかにですね、目を向けることができない、もしくは気づかないという状況で進めてしまうというケースが非常に多くあります。これがデメリットの部分ですね。まあ、あえてですね、メリットといったところで、ちょっと強引なところではあるんですけども、それを挙げるとすれば、その独自性ですね、自分というものがこれまでに、いろいろと培ってきたもの、まあそういったものをですね、どんどんコンテンツとして発信をしていくというのが、まあそのウェブでのですね、集客をしていく上で非常に大切なポイントにもなってくるわけなんですけども、そういう意味ではですね、その独自性というのはまあ出しやすいというところはですね、まあ一つあるのかなというふうに思います。はい。ただまあ実際のところですね、蓋を開けてみると非常に多くの方に共通しているのが、そのウェブの技術的なノウハウの収集ばかりしてしまっているというケースが多いんですね。まあ、例えばなんですけども、このプラグインがいいよと言われたら、それをプラグインをとりあえず入れてみるとか。ただ、その先それをどう活用するのかっていったところまで、具体的なところでですね、それを結びつけていられてないとか、そういったケースとかが結構あったりします。はい。あとはね、そういうので、例えばね、お手本で結構そのウェブの例えば立ち上げ方とかそういうのとかっていうのを参考に立ち上げていらっしゃるわけなんですけども、そこで止まってしまっているっていうケースが非常に多いんですね。で、その先の部分を実は重要で、情報収集して、自分に取り入れていった方が良いにもかかわらず、まあ、そこをせずにですね、あとはもう情報をひたすら発信していくということでですね、ひたすらただコンテンツを発信しているというケースが非常に多く見受けられました。非常にもったいないなと思ったんですね。 で、やっぱりその、いろんな方の見させていただくと、やっぱどれも本当に素晴らしくてですね。で、根底にあるそのコンセプトとか、こういう方に力になりたいとかっていうところはですね、非常にいいなというのはあったんですけども、ただ、すごくもったいないのが、それをですね、ちゃんと伝えられていない。あとは、それをするために、いろんな工夫といったところがですね、ちょっとやっぱ今一つ足りていないっていうところが、多くてですね、もったいないなというふうに思ってしまいました。はい。で、やっぱそういった時にですね、何をしなくちゃいけないのかっていうと、まあ、このね、ウェブのマーケティングだとかっていったところでいろんなノウハウ、もちろん収集することも大切なんですけれども、やっぱり自分自身が展開しているその事業の中でロールモデルっていうのを見つけて、で、やっぱりそこからですね、いいとこをどんどん取り入れて、で、自分だったらどうするのかっていったところで展開していくっていうふうにしていかないと、結果的に要は、ウェブサイト、まあブログって、初め立ち上げてですね、アクセスが全然ない状態、認知されていない状況っていうのは、いわゆるその無人島に近い状態なんですよね。まあ無人島ってどこにあるかもそもそもわかんないですし、で、そこにね、一体何があるのかってこともわかんないわけなんですけども、まあそれと同じような状態ですね。まあ誰にも知られていないし、本当は必要としている人がいるかもしれないのに、その人に見つけてもらえないっていう状況になってしまっているというふうになってしまいます。はい。なんでそうならないために実際にそこでうまくいってる人たちっていうのをやっぱり真似していくっていうのは非常にやっぱり大切になってくるわけなんですね。で、じゃあ、そのために何をしたらいいのかっていったところですね、いくつか、まあ、初歩的なところではあるんですけども、こういうのやってみてはいかがですかといったことでですね、お話をさせていただきたいなと思います。はい。で、まず一つですね、じゃあ、ロールモデルってどうやって探すのといったところなんですけども、まあ、SNS 使ってもいいですし、あとは検索エンジンですね、Google とか使ってもいいです。で、そういうので、例えばハッシュタグで検索をしたりとか、あとはそのキーワードですね。あと語句やフレーズでも全然構いません。実際に自分のサービスですとか商品、そういうのを必要としてくださる方がこんなキーワードで調べるんじゃないかな。こんな語句やフレーズ、もしくはハッシュタグで調べるんじゃないかなというようなこととかをですね、ちょっと想定をしていただいて、実際にまずは調べてみるっていうことがすごく大事なんですね。で、実際にですね、やっぱりその集客できていない方を見ると調べていないっていうケースが非常に多いです。はい。自分の大切なね、ことを発信していくっていうことはすごくいいことではあるんですけども、ただやっぱ成功事例っていうのをね、真似していくっていうことは非常に大切なところです。はい。で、実際にそれで調べるわけですよね。で、調べた上で、で、自分自身がですね、あ、これいいなとか、あ、ここすごくわかりやすいなとかって思ったものを、まずはですね、ブックマークとか、あと僕の場合は Google Keep とかね、使ってるわけなんですけども、そういうものをですね、どんどん保存していくっていうのをしていくと、まずはいいです。はい。で、その時にですね、ただそれをポンと保存するだけだと、要はブックマーク集ができるだけ、まあ、いわゆるね、ノウハウコレクターじゃないですけれども、ただその情報が蓄積されていくだけっていう状態になってしまって、後で消化できなくなっちゃうっていう事態になってしまいます。で、また同時になんでこれを保存したんだろうっていうところがですね、例えば1週間後にまた見れた時にですね、それが思い出せなくて、で、なんかよくわかんないけど、まあいいや、みたいにやっぱなってしまうっていうケース非常に多いんですね。なので、そうならないためにですね、自分がこれをサイト見た時どう思ったのかっていう、例えば率直な意見とか感想ですね、このレイアウトがすごく見やすいと思ったとか、ここでこういったその画像の見せ方が非常に効果的だと思ったとか、そういうのとかをですね、自分が感じたこと、あとここいいなと思ったところですね、そういったものっていうのをコメントと一緒に残すっていうのをぜひやっていただきたいなというふうに思います。あとはそのデザインとかレイアウトですね。やっぱりそのブログ特にやる方だとブロガーの方とか、あとアフィリエイターの方とかが開発したテーマ使うっていうケース非常に多くて、で、実際僕もね、そのアフィリエイターの方が作ったテーマ使ってて非常にね、活用させていただいていて、なおかつ気に入っているっていうところもあるわけなんですけども、正解って必ずそれとは限らないわけなんですよね。要するに業種ごとにですね、一般的にそのイメージとして持たれている、例えば色味だったりとか、レイアウトとか、写真とか、やっぱそういったものとかっていうのもあります。はい。なので、例えばそういうのでデザインの参考事例探したいなって時には、業種名、プラス、デザインっていうキーワードとかで調べるとですね、デザインレイアウトっていくらでも出てきます。なんでそういうのとかを実際にですね、探してみて、あ、ここいいなと思ったものとかを、それこそまた同じようにブックマークしておくとか、メモと一緒に残しておくっていうことをやっていただく。 で、あとはワードプレスの場合ですと、もしですね、それが実際に有料で販売されているテーマだった場合は、そのテーマがですね、一体何だったのかということも全部調べることが実は言うと簡単にできます。なんでそういうのを実際に調べてみていただいた上でですね、あ、ここのサイトって、あ、このテーマ使ってるんだというところでですね、実際に自分もそれを導入してみて、同じようなレイアウトで、そこ真似てみるとか、そういうのとかをですね、やってみるといいかなというふうに思います。はい。で、このロールモデル取り入れるときの注意点というのがあってですね、まあよくやってしまうのが、まるまるパクってしまう。まあちょっと言葉は悪いんですけども、そのままですね、同じようなことをしてしまうというケースが多いです。まあこれはこのブログの記事を書くときとかもそうですね。結果的にその調べたっていったところまではいいんですけども、ただ、そこの表層的な部分を真似るだけでは全く意味がない。要は全く同じものはただコピーされたようなものが要は量産されているだけの状況になってしまうということになってしまいます。はい。で、そこで大切になってくるのがなぜこうなっているのかということを考えてですね、仮説も立てておくということも同時にしておくということがですね、非常に大事なポイントになってきます。まあ、例えばなんですけども、どこかですね、その参考となるところを見つけたら、知ってもらうためにどんなことをしているのか。まあ、例えば大手とかになっちゃうとね、テレビ CM とかそういうのを使ってということにはなるかもしれないんですけども、それ以外でですね、例えば SNS を使っているとか、まあ、広告もかなりね、安い金額から出稿することできますので、広告出しているのか、出しているのであれば、例えばどういうページに対してどういったコピーを使っているのかとか、そういうこととかですね、あとは、SNS だったらどんな投稿をしていて、で、集客に例えばどんなコンテンツを作っているのかとか、そういったこととかをですね、調べるということですね。で、ここを調べたときにですね、ただそれを、あ、こうやってんだ、じゃあ真似しようではなくって、じゃあこれを自分の事業、まあ、例えば同じ業種だったとしても、自分の事業だった場合は、これどういう風にしたらいいかな、自分に置き換えたらどうなるのかなっていうのをですね、そこを考えてやってみていただくということが非常に大事になります。結構ね、そのターゲットが丸かぶりしているみたいなことで悩む方とかもいらっしゃるんですけども、厳密に言うと実は丸かぶりしているケースってレアケースでですね、細かく分解をしていくと、実は言うと若干年齢層が違ったりとか、それこそ地域が違ったりとか、あと例えば痩せたいっていうところでですね、ゴールとしてあったとしてもですね、その先にあるものですね、痩せた先にどうしたいのかっていう、その顧客のですね、望んでいる世界っていうものが実を言うとそれぞれ違ったりとかもしますし、その背景がいろいろあったりするわけなんですよね。なのでそういったところとか細かく、やっぱりね、自分の授業なんで細かく分析をしていると思うんですけども、そういう方々にとってみてどういった投稿をすると、それが響くのかとか、そういうのとかをですね、考えていただくということ。で、それを元に、まずは、形にしてみるといったところですね。結局、すごく大事なのは、まずは形にして出してみるってことがすごく大事なんですよ。で、その上で、失敗することもやっぱりたくさんあるわけなんですけども、なんで失敗したのか。じゃあ、次にその失敗事例をもとに、どういうふうにそこを立て直していくのかとか、そういうこととかもですね、また他の事例とかを参考にしてですね、仮説を立てて、また解析をしたりとか、分析をしたりっていったところで、どんどんどんどん改善をしていくと。それをやっていかないことには、結果的にですね、自分に最適化、自分の事業に最適化させたウェブサイトですとか、あとはそのコンテンツの配信というのが、やっぱりできなくなっていってしまうというふうになってしまいます。はい。ということでですね、まあ、今回のお話、改めてまとめると、そのブログを使ってやっぱ集客をしていく上でですね、すごく大事なのは、まずはロールモデルを探すということをするということですね。で、そのロールモデルを探して、自分の方にどんどん情報をストックをしていく。ただ、情報をストックしていくだけだと、ノウハウコレクターのようになっていってしまうので、そうではなくって、なんでそれがいいと思ったのかと。いうところですね。あと、どういうところを真似したいと思ったのか、それはなんでなのか、そういったことをですね、しっかりと自分の中で分析をした上で、そういったコメントと一緒に残しておく。で、それを元に自分自身の ブログですとか、あと発信している SNS 上で、まあ、真似をしてやっていくわけなんですけども、単にそこ、真似をするだけでは意味がないので、自分の事業だったらどうなのかということですね。そこも考えた上で、それに転換をしてですね、で、やってみる。で、ただ一回ですぐ成果が出るってことは、もうほぼないので、様々な仮説を立てたものをもとに実際どうだったのかということでですね、どんどん改善をさせていくというこの流れ、これをやっていくことがすごく大事ですよということが、まあ、今回のお話になります。はい、ということでですね、その例えばね、ブログで集客といったところで、まあ、僕のサイトを参考にしてくださるっていう方も非常に多くてですね、ありがたいなと思うんですけども、ただあくまで僕の場合はそのブログで集客をするためのそのノウハウとか技術的なところといったところで、その業種のところにまでは実は言及していないというところがありますので、そういったところに関してはロールモデルを実際に探してみて、で、あ、こういうところでこういうふうにやってるっていうのは、もしかしたらこの、例えば僕のブログですとか本で書いてあった、ここで言うと例えば CTA に該当する部分だなと。じゃあこの CTA の部分をこの、ウェブサイトの場合はどういうふうに活用してるのかなとか、どういうふうなキャッチコピー使ってるのかな、どういう画像使ってるのかな、それはなんでなのかな、じゃあ自分のサイトにそれを置き換えるとどうなるのかなっていうことですね。そういうふうにですね、次のステップに進んでいくというふうにですね、していただくといいのではないかなというところでですね、一つ参考にしていただければなというふうに思います。はい。ということでですね、ちょっとね、1ヶ月ぶりに、まあ自分自身もね、ちょっと話すということで、まあいろいろと頭整理しながら話したわけなんですけども、まあ、今回のね、お話を受けてでももちろん大丈夫ですし、その他メルマガですとかブログ、書籍とか、そういったものとかでね、疑問に思ったこととか、ございましたら、お気兼ねなく、専用のフォーム、この投稿している記事の下にですね、ありますので、そこからお寄せいただけましたら、この番組内で取り上げてお話ししていきますので、お気兼ねなく送っていただければなと思います。はい。ということでですね、いつもよりちょっと短めではあるんですけど、今回は以上にさせていただきたいなと思います。今回も最後までお聞きくださいまして、本当にありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。